今年はイースターの礼拝を先々週、4月の5日に守りました。ただ、いつも申しておりますが、イースターなど教会の暦の上での祝日というのは、その日が終わればもうすべてが過ぎ去って消え去ってしまうというものではありません。むしろ私たちは、その日に記念される神の救いの出来事を、その後も常に繰り返し繰り返し思い起こして、その新しい命へとこう生かされていく、そういう連続した命の歩みというものを形作ってまいります。で、特にイースターの場合は、週の初めの日、つまり日曜日に起こったイエス様の復活の出来事を覚えるものでありまして、キリスト教会はその後、土曜日を安息日としていたユダヤ教の習慣から離れて、日曜日を主の日、礼拝の日として守るようになった。それほどの出来事でありました。それによって教会は毎週の日曜日ごとに礼拝に集まって、自分たちがキリストの復活の光の中にあるということを思い起こしていく。その命に預かっていく。そういうことを、そういう歩みを繰り返しているのです。で、その意味で、先ほどお読みいただきました、ヨハネによる福音書の20章の19節を見てみますと、そこに、その日、すなわち、週の初めの日の夕方と記されておりますが、そのことには、それだけの特別な意味が、込められております。で、振り返ってみると、1ページ前に、この1ページ前に209ページになりますが、この20章の一番初め、20章の一節ですね。そこにも、週の初めの日、朝早くと書いてあります。そしてこの19節、その日すなわち、週の初めの日の夕方、で、これは、ある日曜日の朝早くにこういう出来事が起こりました。で、同じ日の夕方に今度はこういうことがありました。そう、ただ単に、時間の流れや日付を表しているだけではないのです。これらの出来事はまさに、週の初めの日、日曜日に、弟子たちが集まっているところに起こった出来事であるということ。で、先ほど申しましたけれども、その同じ週の初めの日、つまり来る週ごとの日曜日に、私たちがこの礼拝屋と集められているこの日に、この命の出来事が起こるんだということ。私たちはその同じ復活のイエス・キリストの命の出来事に預かっているんだということを表しております。もちろん今は、復活の主イエス様は目には見えませんけれども、聖霊においてあの週の初めの日と同じように今日また私たちの間に親しく臨んでくださる、聖霊によって私たちをその新しい命に預からせてくださっている、そのようなものとして私たちは新しい命に作り変えられていく、そういうことがこの週の初めの日の日曜日の礼拝で繰り返されているということなんです。ですから今日学んでいきますことも、いつも学んでいますことも、そういう昔々こういう変わった話がありました、素晴らしい話がありましたという昔話をしているわけではなくて、まさに今集められている私たちのところにこの出来事が起こるのだと、そしてその新しい命に私たちが預かって新しい歩みへとこのところから私たちは出ていくことができるんだということを私たちは聞き取ってまいります、聞き取っていくのです。そういうことを心に留めながら、今日はこのヨハネによる福音書の新約聖書のヨハネによる福音書の20章の19節以下のところ御言葉、聖書の言葉を学びながら神様を礼拝したいと思います。 ただ、この20章の19節を見ますと、まあ、今申したこととやや様子が違うのではないかと、まあ、いうことにお気づきになる方もいらっしゃるでしょう。19節を先の方まで読んでまいりますと、こうあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。まあ、今来る週ごとの日曜日に命の出来事が起こるんだと、まあ、言いましたけれども、この時の弟子たちはどうもそうとは違う姿ですね。まあ、確かに一つに集まっておりますが、そこですでにそういう新しい命の喜びにあふれていたわけではないようです。いや、むしろ正反対に彼らは恐れに満ちてビクビクしながら家の戸に鍵をかけ、自分の心もしっかりと閉ざしてしまって、固くない閉ざしてしまって、その中に閉じこもっていたのです。で、これは私たちもやはり同じでありましょう。ここに集まるときに私たちはすでに喜びにあふれて元気になって来ることができる人ばかりではないはずです。不安に満ちている、恐れに満ちている、そういうことは誰もがあるでありましょう。そういう思いを持って一人一人が集まってくる。そしてともすればこの時の弟子たちのように戸に鍵をかけて自分の心を固くなにして自分の中に閉じこもってしまいがちな思いを抱きながら、このところに自分の身を置くのです。そういうところにそのイエス・キリストの出来事は起こる。神様の命の出来事は繰り返し毎週私たちを訪れてくれるのです。ところで、ではこの時弟子たちは一体何を恐れていたのか、どうしてこのような頑なな心を閉ざすような思いになってしまっていたのか、そのことに心を向けてみましょう。まあ、一つにありますのは、まあ、この時の確かにこの時点での状況ということがあります。この時イエス・キリストはユダヤ人たちによって十字架につけられて殺されてしまいました。そのユダヤ人たちが今なお弟子たちの周りをうろうろしているんです。そしてそのイエス様を殺したユダヤ人たちの手がいつ自分たちの手に及ぶか、自分たちの上に及んでくるか、弟子たちはわからない。まあ、そういう不安を持って集まっていた。そういう中では戸に鍵をかけてひっそりと息を殺しているしかなかった。まあ、そういう状況があったでありましょう。まあ、しかしもちろん私たちは必ずしもそのようにして誰かを恐れて誰かをビクビクして不安になっているとは限らない。さまざまな事情があって自分の心に閉じこもってしまうものです。誰かに対する恨みがましい思いがあったり腹を立てたりしているときに、私たちは心を固くなにして人の言葉に耳を傾けることができなくなります。あるいはとてもつらいこと悲しいことがあって打ちひしがれてしまって、もう誰の慰めの声も耳には入らない、そういう時もあるでありましょう。またさまざまな自分の将来のこと、周りのことを思うときに、心の中が不安や恐れでいっぱいになってしまって、自分の心の中に堂々巡りをするように閉じこもってしまうということもあるでしょう。ただもう一つ、特に聖書が 私たちに語りますのは、私たちの心に重くのしかかる罪の意識があるということ、ここにはそういう言葉はっきりとは書いてありませんけれども、そういうものがあります。でこの時の弟子たちも、確かにユダヤ人たちの手を恐れる思いがあったでありましょう。しかし同時に彼らにはイエス様に対する一つのやはり罪の意識、もうイエス様にすら神様にも心を閉ざさずには折れない、顔を背けざるを得ない、そういう罪の意識があったんです。今までイエス様の弟子としてイエス様とずっと一緒に仕えてまいりました、そしてイエス様に従っていくことを誓い、最後にはイエス様がの十字架が間近に迫ってきた時には、いや、たとえ死んでも自分はイエス様と一緒に行きますと、イエス様に従ってまいりますとみんなが言い張っていた、そういう弟子たちがいざイエス様が逮捕されてしまった時に、たちまち心を翻してイエス様を裏切ってしまう、イエス様を三度にわたって否定したり、イエス様だけ残して何とか自分の身を守ろうと逃げ出してしまったり、そういう自分の弱さ、イエス・キリストの十字架をめぐる自分の弱さと罪とを思う時に、彼らは戸に鍵をかけてそこに閉じこもるしかなかったのではないでしょうか。私たちも同じでありましょう。もちろん何か特別悪いことをしたというわけではないかもしれませんが、そしてさまざまな思いによって私たちは心を閉ざしてしまいますけれども、やはり私たちの心にかかる罪というものがあるものです。顔を背けずには折れない、誰にも心を開くことができない、そういう罪の思い、しかしそうであるからこそ今日私たちはこの弟子たちが集まっているところに来てくださった、復活の主イエス・キリストの姿に改めてこの御言葉を通して目を向けていきたいのです。今日のヨハネによる福音書21章のこのところでイエス様は一体弟子たちに何をされているでしょうか。心を閉ざして家の戸に鍵をかけて閉じこもっていたその弟子たちのところにイエス様が来られて一体何をされたか。弟子たちのだらしなさを叱ったり責めたり、これじゃダメじゃないかというために来られたかといえばそうではないですね。改めて19節20節を見てみましょう。何度ももう読んでおりますけれども、もう一度思いを変えて見てみましょう。その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。その後ですね、そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。恐れと不安で心がいっぱいになっていた弟子たちのその真ん中にイエス様は入ってきてくださる。心を正して、むしろイエス様を拒もうとする、そういう弟子たちの思い、いやイエス様の前に出ることができないと固くなりになってしまっている弟子たちの心をご存知でありながら、いや十分にそのことを知りながら、しかも無理やりに鍵をこじ開けて入ってくるのではなくて、 その心に寄り添うように中に入ってきてくださる、そして共にいてくださって、真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと、ご自身が与えてくださる平安をそこで宣言される。いや、そこで弟子たちのうちに平安を満たしてくださって、彼らの悲しみを喜びに変えてくださって、ご自身の平和を、ご自身の平安を宣言してくださるんです。そしてその時に弟子たちは、主を見て、喜んだと言われております。彼らを責めることがイエス様の目的ではない。彼らが悲しむことがイエス様の願いではない。彼らの悲しみが、彼らの罪の意識が、彼らの頑なな心が、喜びに変えられていく、平安に変えられていく、本当に豊かな神様の愛に開かれていくこと、そのことをイエス様は願って、私たちのところにも今訪れてくださっているのです。でしかもこのことを思い巡らすときに、まあ今、まあ、お気づきになった方はいらっしゃると思うんですけど、あえて一つの部分を私飛ばしております。もう一つのこと、もう一つここに書いてあることに注目しておきたいのです。あなた方に平和があるようにと言われた、イエス様が言われた。で、弟子たちが主を見て、その主を見て喜ぶわけですが、その時にイエス様はご自分の手と脇腹とを弟子たちにお見せになったと言われています。で、これはどういうことでしょうか。この時のイエス様の手と脇腹には一体何があったのか、まあ、これ先週、実は先週の合同礼拝における子供たちへの説教の中でもお話しいただきましたので、まあ、繰り返しになってしまいますけれども、この時のイエス・キリストの手と脇腹には傷跡がありました。で、それはまさにイエス様が十字架につけられて死なれた時の傷跡です。イエス様が十字架に釘付けされた時の傷跡が手にある。そしてイエス様が亡くなられた時に、亡くなられた後に兵士たちによって脇腹を槍で突き刺された、その傷跡がイエス様の脇腹にある。イエス様はその傷跡を弟子たちに見せられた。なぜこのような傷跡をイエス様は弟子たちに示されたのか。で、どうしてではそれを見て弟子たちはイエス様にお会いできたことを喜び平安に満ちることができたのでしょうか。まあ、理由はいくつか考えることはできます。一つには、今ここにいらっしゃる方が確かにあのイエス様なんだということの印です。誰か別の人が入ってきたというのではない。またイエス様とは別の天使のような存在が今入ってきて彼らを慰めようとしているのでもない。そうではなくて、あのイエス・キリストご自身が他ならぬ弟子たちが共に歩み、まあ、苦しみも喜びも共にされ、そして最後には弟子たちのために十字架につけられた、あのイエス様ご自身が今本当に復活されて、弟子たちのところに来てくださっているということを、この傷跡は表しています。で、同時にそれは、あの十字架の死が終わりではないんだということです。あそこで全てが終わってしまった、もうあとは取り返しがつかないということではなくて、むしろそれを超えた新しい命の始まりがあるということを表しています。イエス様は恨みがましく傷跡を示したのではない、 確かにその十字架の傷があるけれども、いや、そこからこそ始まる新しい命があるんだということを弟子たちに示されたんです。そしてもう一つ、十字架の傷跡ということにはもう一つの意味があります。それはイエス様の十字架による罪の許しが確かに弟子たちに与えられているということ。弟子たちはイエス様を裏切ってしまった、それはもう取り返しのつかない罪であるという思いに弟子たちは閉ざされていたでありましょう。もうどうすることもできない、そういう絶望感、そして自分を責める思いが弟子たちの心を頑なにしていたのでありましょう。でもそういう私たちの罪をイエス様はあの十字架の上で全部その身に担ってくださった。その十字架を通してそういう私たちの罪を全て許してくださった。もう弟子たちをそういう罪から解放してくださっている。だから弟子たちはもうその罪にとらわれなくてもいいんだ。弟子たちもまたその罪から解放されて新しく、このところから新しく生きることができる、そういう道があるということをイエス様の手と脇腹の傷跡が示しているのです。まあ、もう一つ言うならば、まあ、これはまた来週の礼拝で学んでいこうと思っておりますが、まあ、少し先の22節、まあ、このところにもある意味不思議なことをイエス様が行っています。まあ、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。まあ、なんでこんなことをイエス様がされたのか、まあ、思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、これは創世記の初めに書いてある出来事、人間が初めて創造された時の出来事と関わりがあります。まあ、詳しくは次週見ますけれども、まあ、アダムといえば、まあ、特にアダムですね、最初の人間が作られた時に神様は、まあ、土で人間を作って、そして最後そこに命の息を吹き入れることによって人間が本当に生きるものとなった、神様に作られたものとして生きるものとなったと言われております。で、ここで改めてイエス・キリストはご自身の息である聖霊を弟子たちに吹きかけられた。初めの人間が神の息を吹き入れられることによって生きるものとなったように、罪のうちにある私たちも、弱さのうちにある私たちも、今イエス・キリストが息を吹きかけてくださることによって新しく、全く新しいものへと創造されていく、あらゆる罪から解放されて今新しいものとして生きるように作り変えられ送り出されていくのです。そういう出来事が、命の出来事が今ここにおいて、まあ、目には見えませんけれどもイエス・キリストによって起こっていること、そのことを今日は御言葉から聞き取っておきたいのです。まあ、繰り返し、初めに申したことの繰り返しになりますが、これはただ2000年前にこういう不思議なことがあった、こういう素晴らしいことがあった、そういう昔話をしてみんなで何か聖書のお勉強をしているというのではないのです。今ここにまさに週の初めの日の、まあ、夕方ではありませんけれども、まさに週の日の初めにイエス様の名によって集まっているこの私たちのもとにおいてもこのことが起こっている。まあ、一 人一人どういう思いで今ここに集まってこられたか、まあ、そのことは一人一人、まあ、違うでしょうけれども、同じように復活されたイエス様が、あの人同じように生ける主ご自身として私たちの真ん中に立ってくださる。たとえ心弱っているような思いを抱いているとしても、心に重くのしかかるような罪の意識を持っているとしても、その真ん中にイエス様が立ってくださる。そしてご自身の手と脇腹の傷を見せながら、あなた方に平和があるようにと宣言してくださるのです。平和に生きていくことができる。どんなことがあろうとも、あなたはあらゆる罪から解放されて、新しくこのところから新しく作り変えられたものとして生きていくことができる。いや、そういう新しい命と平安の命を生きるようにと、イエス様は私たちを今作り変え送り出そうとしておられるんです。まあ、そのことは、まあ、すぐにはピンとこないかもしれません。実感できない、まあ、そういう思いもあるかもしれません。またそう言われたからといって、私たちを取り巻いている環境がすぐに変わるわけではないでしょう。私たちを悩ませているさまざまな事柄がいっぺんに解決するわけではないでしょう。それでも、そのさまざまな悩みの中にも、恐れや不安のただ中にも、イエス様はこの時と同じように入ってきてくださって、真ん中に立ってくださるんです。そこにおいて私たちと一緒に、私たちを担うようにして歩み出してくださる。私たちもそのイエス様が与えてくださる平安と新しい命とを信じて、その信仰によってこのところから歩み出してまいりたいと思います。感情的には様々な思いがあるでしょう。それでいいんです。悲しみがあるかもしれない、恐れがあるかもしれない、また人を恨む思いすらあるかもしれない、また傷ついた心を持っているかもしれない。でもそういう自分の感情に従って生きるのではなくて、そういった感情を全部担ってくださいながら、理解してくださいながら、私たちを新しい平安に、新しい命の喜びの中に招いてくださっているイエス様を信じる、その信仰によって新しい歩みを始めてまいりたいと思います。今イエス様がそのように立ってくださって、招いてくださっています。その御声に従いながら、新しくされたその命を携え、このところから歩み始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、今ここに私たちを集め、あなたの命の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちはさまざまな思いを抱いてこのところに集まっています。悲しい思いや痛み、罪の意識、そういったものをどこかに誰もが抱いております。しかしあなたはそうした私たちの痛みの中に、弱さの中に、常に繰り返し新たに望んでくださる方、その真ん中に立ってくださる方であることを信じ感謝をいたします。そしてどうぞ私たちがイエス・キリストによる新しい命に預かることができるように、このところから 新しくされた命を持って、信仰を持って歩み出していくことができるように私たちを導いてください。またそのようなあなたの恵みの豊かさを証しする群れとして歩みを進めることができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。